一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、神様が今日もこの週の初めの日、私たちをこのところに呼び集め、またインターネットを通して共に礼拝を捧げることができるこの素晴らしい恵みを感謝いたします。神様、今もう一度覚えます。豪雨により被害に遭われた九州の方々、先生方、その教会、幼稚園、ご自宅、一つ一つに神様の癒しが、励ましが豊かにありますように、よろしくお願いいたします。神様、コロナ禍の中で、またただ私たちが今日もこのところに集い、御言葉を聞いてまいりますので、神様が今私たちにふさわしい御言葉の励ましを、導きをよろしくお願いいたします。これからの時、主はあなたに期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年の夏、教会はなんか静かだなって私は感じるんです。まあ、なぜなら皆さんも思い返していただくと、毎年この夏、この時期になるとアメリカからベックチームがやってきてですね、10名近くのアメリカ人たちが、屈強なアメリカ人たちが集まってきて、町長愛してるとか言ってハグしたりとかですね、もうチキンナゲットとか、あとアイスの名前を出してですね、とても喜んで賑やかな一週間を過ごすんですけれども、それが今年はないということで、まあ、少し静かなのかなと思ってみたり、また去年はそれに加えて、ちょうどこの8月の1週目、日曜日と月曜日のことでしたけれども、この子ども集会のキャンプをこのチャペルで、震災以降初めてといいますか、再開といいますか、行うことができました。まあ、その時を思い出すとですね、ちょうど去年のこの8月のこの日曜日のその夜、私は夜な夜なですね、眠れぬ夜を過ごしていたんです。それは次の日の月曜日に子どもたちにどのようにしてイエス様の愛を伝えればよいだろうか、もう眠れなくてですね、一生懸命御言葉と向き合いながら、まあ、まさに格闘という感じでしたけれども、葛藤していたことを覚えています。今年はそれらのことがなくなり、少し寂しい気持ちもあります。しかし今この時だからこそできることがある。コロナ禍においても神様が与えてくださる恵みがある、そのように信じます。その中の一つとして、昨日牧師たちにモニカ先生からメールがありました。ドイツのモニカ先生からメールがあって、まあ、ドイツもなかなかコロナが収束に向かわない、ちょっとなかなか感染者が減ったり増えたりで、なかなか落ち着かないんですっていう話がありながらも、でもモニカ先生はその中で、私は希望を失わないんです、そんなお話をしてくださいました。そしてモニカ先生が一つこういう提案があるんですって言ってくださったのが、例えば今だからこそインターネットを通して、モニカ先生とこちらの教会の姉妹方であったり、また学び会であったり、学びができないですか、モニカ先生からそのような提案もあったりしてですね、あ、それはとても期待できるな、希望だなって思わされたのでした。そしてモニカ先生のその最後のメールにはですね、メールの最後にはこんな一文があったんです。御言葉からヤコブの手紙一章二節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。その御言葉が引用されていました。今モニカ先生のおられるドイツも、そして日本も、そしてアメリカも、世界各地で試練の時が続いています。ただ私たちは神様が与えてくださる揺るがない希望を持ってまいりましょう。今日の説教題は、この日はあなたのためにとしましたが、まあ、いきなり言われて、この日って一体いつだろうと思われるかもしれませんが、この日とは私たちが礼拝を捧げているこの日曜日、この日のことを指しています。私たちは今日このところに集い、またある方はインターネットを通して共に礼拝を捧げています。私たちは今日というこの日をどのように生きるべきか、どのように歩むべきか、今日はアウトライン3つのポイントを覚えて ご一緒に見てまいります。アウトラインの一つ目、この日はあなた、まさに私たちですね、あなたのためにこの日があるんだということです。これは神様の視点ですね。神様からはあなたのためにこの日が設けられたんだということ、そのことを覚えてまいりましょう。そしてポイントの2つ目、それは私たちの目線から見てこの日は神様あなたのための日だ、そのことを私たちは覚えてまいりましょう。そして最後の3つ目のポイント、これも私たちの視点から見てこの日はあなたのために、今日共に礼拝に集われた皆さんお一人お一人のために、隣人のために、私たちは今日この日を用いていきたい、この日を歩んでいきたい、そのように思わされるのです。それでは今日の御言葉開いて共に御言葉に聞いてまいりましょう。今日は大きく分けて2章の23節から3章の6節ということで、章を少しまたいだんですけれども、2章と3章の2つの部分に分けられます。まあ分けられるんですけれども、1つのテーマについて取り扱っていますので、このところ少し長かったですけれども、1つのテーマについて私たちは見てまいりたいと思います。それでは2章の23節ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。ある安息日にイエスが、みながら歩を積み始めた。今日の2つの場面から見るその1つのテーマ、それはこの節の初めに出てきた安息日という、そのことについてです。この安息日という言葉、以前も少し見ましたけれども、私たちの日常生活においてはあまり聞かないでしょう。今日は安息日ですってまず聞かないかもしれません。この言葉はもともとやめる、ストップですね、やめるという、そのような言葉から由来しているこの安息日という言葉です。それは創世記の天地創造の際、6日間で世界を創造された神様が7日目に創造の働きをやめて休まれた、そこから出てきている、そういう言葉です。この安息日という日、これがいつのことを指しているのか、以前皆さんとも分かち合ったことがあったかもしれませんが、金曜の夜から土曜日の日没まで、その時のことを指しています。この安息日について出エジプト記、今明先生が開いてくださっていますけれども、出エジプト記を見ると、神様からイスラエルの民に与えられた10の決まり、実戒の中の第4回には次のようにあるんです。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ、6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ、7日目はあなたの神主の安息である、あなたはいかなる仕事もしてはならない、とこのように定められているんです。ちなみに今日のポイントで挙げたように、私たちが覚えたいのはこの日、この日曜日のことだって先ほど言いましたけれども、御言葉で出てきたのは安息日、金曜日の夜から土曜日の日没までと違いますけれども、私たちが今日覚えたいことは、私たちはイエス様が復活されたこの日曜日に、そして人たちが共に集まり礼拝を捧げていたこの日曜日を覚えて、今私たちはこの日を過ごしています。今日私たちが覚えたいのは、その安息日が土曜日で、そして今が日曜日で、これはどういうつながりがあるんだろう、これを歴史の中から詳しく見ていきましょうという、そういう外面的なことではなくて、この安息日、その本来の意味を、イエス様がどのようにこの安息日を定められたのか、その意味をご一緒に見てまいりたいと思います。先ほどの実会の第4回において、いかなる仕事もしてはならないと命じられたその安息日、その日に弟子たちはこの23節を見ると何をしていたのか、道を進みながら歩を積み始めたとあります。同じ箇所が記されているマタイの福音書を見ますと、弟子たちは空腹のあまりその歩を積んで、それを揉んで、そしてそれを食べ始めたあります。 この安息日での出来事、弟子たちがしてしまったことが後々波紋を呼ぶことになっていきます。どのようなことが起きたのか、続く24節ご一緒に見てまいりましょう。24節もご一緒にお読みしましょう。3、はい。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ですか。その時もうどこにいたのか、どこからともなくパリサイ人たちが登場してくるんです。まあ、一体どこから出てきたのかという思われるかもしれませんけれども、この時パリサイ人たちはきっとイエス様やそして弟子たちのことをじっと監視して見ていたのではないでしょうか。このパリサイ人という人物、同じマルコの福音書2章の中にも以前出てきましたけれども、この人たちは神様から与えられたその律法、それを絶対守ろう、厳しく守ろうとするあまり、その律法に自分たちでまた新たな規則を加えて、ルールを加えて、これを守らないとあなたたちはダメだと言って人々を厳しく命じていた、そのような人たちでした。そして自分たちの規則を守らない人々に対してはとても厳しく彼らは対応していました。まあ、このコロナ禍においてもステイホームと言われていた、もうずいぶん前のようにも感じますけれども、その春ごろに私たちが家にいなければいけない、できれば家にいましょうと言われていた、その時自粛警察なんていう言葉を私はニュースで見たんです。まあ、それはどういう人たちのことを言うのか、自粛警察ってどういうことなのか皆さんご存知だったか。警察といっても、まあ、おそらく一般の人だと思うんですけれども、その方々はその周りの町の人たちがちゃんと自粛しているのか、じーっと監視をしてですね、もう少しでも外に出ていたり、また営業していたりする、そういう飲食店を見つけると、その人やまた店に対して嫌がらせをしたり、勝手に張り紙をしたりとかですね、そういう問題が起きたなんていうことがありました。まあ、それをした本人からすればですね、まあ、自粛警察って言われるくらいですから、まあ、私は正しいんだ、あなたは悪いんだ、そういうふうな言い分になるんでしょうが、いや実はその被害を受けた方の話を聞くと、お店を聞くと、いや特別な事情があったんだなんていうこともありました。まあ、このようにですね、相手の事情を知らなくとも、とにかく自分の中の正義によって、正しさによってあなたは間違っている、そのようなことがあったんです。御言葉に戻り、この24節においてもパリサイ人たちはイエス様に訴えたかったことがあったんです。ご覧なさい、あれを見て、あなたの弟子たちはこの安息日にしてはいけないことをしています、そのようにパリサイ人たちは訴えたんです。ここで訴えたこと、それは別に他人の畑から許可なく勝手にその穂を摘んでいる、道路棒だ、いけないんだって、そういうことを言ってはいないんです。では現代であればどうでしょう。皆さんちょっと考えていただくと、例えば私が勝手にですね、あの人の田んぼ畑に入っていって、勝手に穂の稲を摘んでですね、それをおいしいおいしいって言ってこうやって食べていたら、まあ間違いなく怒られるでしょうし、隣の家になっていた柿をおいしそうだ、そろそろできたなと言って取ってみたり、そんなことをしたら、まあ、まず怒られるでしょう。いや怒られるだけで済んだらまだいいかもしれません。当時においては弟子たちのしたその行為、その行為は当時においては実は認められた行為だったんです。この麦を手でつまんで食べる、手で摘んで食べるというこの行為自体は許されていました。申命記の23章の25節、ここを見るとそこにはこのようにあるんです。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよいとあるんです。この神様の隣人愛によって、手で摘むならいいよって、でも鎌を持ってきてそれを刈り始めてはいけない、そんな律法があったんです。まあ、そのような律法もありましたから、この行為自体は許されていた。しかしパリサイ人たちが見逃せなかったこと、それは安息日にそのことがなされていた ということです。パリサイ人たちの規則によれば、安息日にしてはならないこと、この働いてはならないということから派生して39項目の安息日にしてはならないという項目が定められていたんです。その39項目の中にこの借り入れることであったり、また脱穀、もみ殻を脱穀することであったり、またそれを息を吹きかけてふーっとふるい分けることであったり、そのようなことが禁止されていたんです。この弟子たちのしてしまったこと、この弟子たちのしてしまったことは当時においてパリサイ人たちに禁止されたことでしたが、まあ、現代のイスラエルにおいても実は厳格なユダヤ教の人々は39箇条どころじゃないんです。時代が2000年経ったらもっといろんな仕事、いろんな働き、いろんな作業が出てきますから、39箇条どころじゃないんです。今はもっともっと細かなルールが決められています。まあ、その中でも以前安息日エレベーターの話をしました。私が安息日に一生懸命エレベーターを押してもつかない、これはどういうことだ、あ、これは安息日なんだって分かったって、そういう話をしたことがありましたけれども、このスイッチを押す、家電製品のスイッチを押す、そして電気がピカッとついたら、あ、それはあなた火をつけたねって、それは着火したっていうことだから、それは安息日に仕事をしたっていうことだよ、だからそれは禁止だ、そう言われていたんです。まあ、そう考えると皆さん最近携帯電話やスマホ持っておられる方は、それを真っ暗な画面からボタンをポチッと押して画面がパッとつくと、それは火をつけたっていうことになってしまうんですね。ですから今も厳しい厳格な方たちはスマートフォンを消して暗い画面の状態からポチッとボタンを押して画面をつける、それは許されてはいないんです。そんな厳しい、それはしちゃダメ、これもダメダメダメダメ、いろいろ禁止されているんです。まあ、そんなこの当時において律法から発生した自分たちの規則にも縛られていたパリサイ人たちにとって、この弟子たちのしたことはどうしても見逃せない、安息日のためなら命を懸けて守らないといけない、そう考えていたパリサイ人たち。しかしそのようなパリサイ人たちの指摘に対して、イエス様はある人物を例に出して答えられるんです。25節26節を続けてご一緒に見てまいりましょう。25節と26節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない人たちにも与えたか、読んだことがないのですか。イエス様がされたこの話、これは旧約聖書のサムエル記に出てくる出来事です。この律法を学び、そして聖書をよく学んでいたパリサイ人たちが、このことについて25節を見ると、読んだことがないのですかと言われていますけれども、パリサイ人たちがこのことを知らなかったなんていうことはありえないんです。まあ、ちなみにこの時どのようなことがあったのか、サムエル記のことを思い返してみると、これはダビデ王ですね、ダビデ王がまだ王になる前のこと、サウル王から嫉妬を受けて、そして命を狙われていたのです。そして命を狙われていたダビデ、追われていたダビデは空腹のあまり、本当は祭司以外が食べてはいけない、そう言われていた臨在のパン、備えのパン、神様に捧げられたパンを食べてしまったのでした。しかし注目すべきはその後です。イエス様が言われたかったのはその後のことです。しかしダメと言われていたものを食べたダビデはどうなったか、何もその後ダビデに対して非難されたり批判されたり、神様から何かそのようなことは一つもなかったんです。 このことからイエス様は、人間がもし飢え渇いていたり必要を求めているなら、それはこれが律法だから、これがルールだから言うんじゃなくて、人間の必要の方が律法を上回るんだ、そのことをイエス様はおっしゃられていたんです。そしてイエス様はこれらのことをまとめて安息日、その本来の意味、私たちに教えてくださいます。27節28節、ご一緒にこのところも続けてお読みしてまいりましょう。3、はい。そして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために設けられたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。27節に戻っていただくと、イエス様はこのところで安息日のその本来の意味を人々に話しされました。このところに安息日の本来の意味があります。それは、安息日は人のために設けられたのだということです。まあ、先ほど天地創造の7日目からこの安息日が来ているのだという話をさせていただきましたが、天地創造の7日目に神様は何をされていたのでしょうか。ああ疲れたって、創造が疲れたから横になって休もうって神様はされていたのではありません。神様は7日目に人の存在を喜び、被造物のその存在を喜び、祝福してくださる日を神様は設けられたのでした。私たちが、あなたが何かをしたから神様はそれは素晴らしいって喜ばれたのではありません。7日目には神様はあなたの存在そのものが素晴らしい、なんという祝福だろう、私たちの存在自体を神様は喜んでくださっていたのです。私の目にはあなたは高価で尊い、あなたは何をせずともあなたの存在を素晴らしいと認めてくださる、その7日目の祝福、この祝福こそが安息日です。アウトラインに戻っていただき、アウトラインの一つ目で覚えたこと、安息日、そしてこの日、この日はあなたのために、私たちのために神様が祝福を与えてくださる、神様が私たちを喜んでくださる、その日がこの安息日であり、そして私たちのこの日であると私たちは覚えてまいりたいのです。決して安息日が先に作られて、そして安息日のために後から人間が作られたということではありません。まあ、先ほどのパリサイ人たちのやり取りから見ても、安息日の律法より人間の必要の方が神様は重視されるんだ、優先されるんだ、イエス様は示されました。しかしこのところで今日私たちは勘違いをしないようにまた注意しなければいけません。人の願いが、人の要求が優先されるのか、あ、そうだ、そうなのか、分かった、よし、じゃあこの日はこれから私のために過ごそう、よし、自由に過ごそう、手始めに今日は一日遊んでみようと言って、自分のためにそれを自由に使ってはいけません。自分の欲求にただただ言いなりになってしまう、そんな日であってはいけません。そもそも私たち人間は自分に何が必要なのか、自分には何が欠けているのか、それをわからない、そのようなものです。私たちが自分を見たときに人と比べて、ああこれが足りない、自分にはこれができないって、そう見ることはあるかもしれません。しかし神様の目から見て、何が本当に私たちに必要なのか、それを私たちは見失ってしまう、そのようなものなんです。でも神様はどうでしょう。先ほど大山兄弟の証でもあったように、私たちを作られた神様は、私たちを精密に細かに作られた神様は、私たちの必要を知っておられるんです。そして神様はその私たちの必要にこの日に、今日答えてくださるんです。 続く28節を見るとイエス様は言われました。人の子は安息日にも主です。と、人の子というのはこれはイエス様のことを指しています。そしてイエス様が安息日の主ですと言われたということは、イエス様が安息日の、そしてこの日の主である、安息日の本当の意味を握っておられる、示される方であると、このところで語っておられるんです。決してイエス様は今までこの続いていた安息日のその律法、もう私が来たからそれは完全におしまい、安息日を忘れてください、そういうふうに言ったのではありません。安息日の本当の意味を、天地創造のところからつながるその本当の意味をあなたに知ってほしい、イエス様はそう願っておられるんです。そんな喜ばしい安息日の本当の意味を私たちが今日覚えるとき、神様が祝福してくださっている、神様のその愛の眼差しを私たちが覚えるとき、今日のアウトライン、その二つ目を私たちは覚えてまいりたいのです。アウトラインの一つ目、この日は神様あなたのための日ですということです。確かに私たちのために作られた、私たちのために設けられたとイエス様は言ってくださいました。しかし私たちはこの日を自分の好き勝手にではない、主はあなたのためにこの日を用いてまいりたいのです。そして私たちは今日このところに集いました。それは別に義務ではありません。責任でどうしてもしなきゃいけないから、ここに来ないと何か罰があるからこのところに集ったのではありません。喜びを持って今日私たちはこのところに集い、神様に礼拝を捧げてまいりたいのです。毎年アメリカから来ていたベックチームの話を初めに少しさせていただきました。ベックチームのリーダーであるクレックさんが先月この教会の若者たち、ウェイクの若者たちに向けてビデオメッセージを送ってくださいました。送ってくださいましたと言っても私の方からお願いしますといったところはあったんですけれども、でも喜んでそのビデオメッセージを送ってくださいました。そのビデオメッセージの中でクレックさんはこのコロナを通して教えられたこと、アメリカの状況も踏まえながら分かち合ってくださいました。そこで兄弟が何度も言われていたこと、それは私たちは礼拝を捧げるために作られたのだということでした。コロナの脅威の中でアメリカの礼拝もオンラインになって、恐れもある、不安もある、ただそのような中でグレック兄弟も、私たちは神様に礼拝を捧げるために作られたのだ、そのことをコロナを通して知ることができた、分かち合ってくださったんです。その人間が作られた本来の意味を私たちに分かち合ってくださったんです。私たちも今日この日を自分のためだけというのではなく、主はあなたのためにこの日を共に過ごしてまいりたいのです。そしてイエス様はこの日をどのように生きていくべきか、さらに具体的に一歩踏み込んで私たちに示してくださいました。続く3章に入ってまいります。イエス様が安息日の意味を示され、そしてこのように過ごすのだと私たちに安息日の、そしてこの日の歩みを示してくださった、その3章の1節と2節をまずはご一緒に続けてお読みしてまいりましょう。1節と2節、3、はい。イエスは再び街道に入られた。イエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。これは再び安息日についての出来事です。一節に戻っていただくと、この時イエス様が入られた街道、そこには片手の萎えた人がいた。病によって手が動かない、そのようなものがいました。そこで人々とあります。二節で人々とあります。パリサイ人の人たちでしょう。その 片手の苗た人を見て、この光景を見て、あろうことか彼らはチャンスだ、これはいい機会が来た、考えたんです。これまでイエス様にやり込められてきた、何も言い返すことができなかった、あのイエスという人物を陥れるチャンスがこの時来た。イエス様をじっと見つめていました。それはイエス様を訴える、告発するためです。ちなみに病を癒すということは、これも先ほど挙げたようにパリサイ人たちの律法によって安息日には禁止されていたんです。してはならないことだった。だからこそイエス様がそこで癒しをなさるのかどうなんだろう、パリサイ人たちは息を潜めて見ていたのでした。まあ、しかしその律法には例外もあってですね、しかし命の危険、死の危険が迫っている人に関しては命を助けてもいい、まあ、そういう例外も実はその律法にはあったんです。それではこのところで、この3章に出てきたこの片手の苗た人、その人はどうかというと、命の危険が迫っている、もう今すぐ治さないと、それほどではなかったでしょう。さあそんな男を前にしてイエス様はどうなさるのか。もはやパリサイ人たちの目にはその片手の苗た男、その男がただのもはや実験台のようにしか、試験サンプルのようにしか、その存在を見ていなかったんです。さあその片手の苗た男はどうだったでしょうか。どのような気持ちでその時そこにいたでしょうか。周りの人々の眼差しが痛いほど自分に注がれているのを感じたのではないでしょうか。それは決して憐れみの眼差しではない、愛による眼差しではない、人々の眼差しが自分に突き刺さり、それが痛いほど悲しみとなり孤独となっていたのでは、そのように思わされます。そしてイエス様はパリサイ人たちの目線に応えるようにしてご自身の技をなされていきます。続く3節4節も続けてご一緒にこのところもお読みいたしましょう。3、はい。イエスは片手の苗たその人に言われた、真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。三節を見るとパリサイ人たちにとってはもう実験台のようにしかなっていなかった、見えていなかったその片手の苗た人がイエス様の眼差しでは、イエス様の目から見たら愛してやまないあなたを、天地創造のあなたを愛してやまないという、そういう存在だったのです。そしてイエス様はその男に声をかけられました。真ん中に立ちなさいって。それまで男はどこにいたんですか。端っこにいたんです。もういつ弾き出されてもおかしくないような、そのような端っこにいたところから、いやあなたのいる場所はここじゃないって、真ん中に立ちなさい、私のもとに来なさい、光の差すところへ、神様の御そばへ導いてくださったんです。そしてイエス様は4節で安息日になすべきことは何かと問われていきます。4節でイエス様は男を真ん中に立たせて人々に問われました。安息日にすべきことは何ですか。それは善ですか悪ですか。皆さん二択です。この日にすべきことは何ですか、善ですか悪ですか。この問いかけからも分かるように、イエス様は何をしちゃいけないんでしょうか、何をしてはいけないんですか、禁止することを聞いたんじゃないんです。何をすべきなんですか、本来はどのようにこの日をすべきなんですか、イエス様は問われるんです。安息日には何もしないでただじーっとしている、そんな日ではない、何をすべきなのか。 また自分だけで礼拝を捧げればいい、そのような自分だけ良ければいい、そういう日でもない、イエス様はおっしゃるんです。隣人のために愛を示す、それがこの日の本当の過ごし方だ、本当の意味だ、イエス様はここでおっしゃられました。この片手の苗た男が真ん中に立たされた時、人々は気づいたのではないでしょうか。目が開かれたのではないでしょうか。ああ、自分は確かにこの日を自分のためだけに過ごしてきた。自分だけ良ければいいと思ってきた。ああ、でも気がつかなかった。あの男が前に立たされた時、真ん中に立たされた時、ああ、私は隣人のことを忘れていた。人々は気づかされたのではないでしょうか。共に私たちも礼拝にここに集いながら、あの方の悲しみに、あの方の痛みに、私たちは寄り添えているだろうか、気づけているだろうか。私たちはもう一度隣人に目を留めて参りたいのです。そしてそのように問われたイエス様の問いかけに誰も答えられませんでした。5節6節、ここも続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。5節6節お読みいたします。3、はい。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐに、相談し始めた。五節を見ると、今度はイエス様が彼らをじっと見つめていました。先ほどは人々がイエス様をどう、何をするんだろうって、人々がイエス様をじっと見ていた。しかし今度はその逆。イエス様があなたたちはどうするんだって見ていた。しかし人々はそのイエス様の問いかけに答えることができませんでした。自分が間違っていたって、それが分かったとしてもそれを認めることができなかった、悔い改めることができなかったんです。そんな姿を見てイエス様は嘆き、そして悲しまれました。そしてイエス様はその男を癒されました。本来であればイエス様がその男を癒されて、ああよかったって、それで終わればよかったものを、心を固くなにした者たちは六節を見たとき、パリサイ人たちは何も言い返せず黙ってそこを出て行き、ただ怒りを抑えることができず、ヘロデ島の者たちと一緒にイエス様を殺すというその相談をし始めました。このヘロデ島という人たちはローマ人たちと普段関わりを持っている、そういう人たちです。普段であればパリサイ人たちはそのようなヘロデ島の者たちとは好き好んで関わらないんです。そういう者たちとももはや手を組んでイエス様を何としても殺すために、そこまでもはや怒りが燃え上がっていたんです。ここでマルコの福音書において初めてイエス様を殺すという恐ろしい計画が人々の中で出始めました。私たちはこのところでイエス様が4節で戻っていただくと、4節で問われたイエス様のこの問いに、あなたは今日この日に善を行うのか悪を行うのかというこの問いに、私たちは今日どのように答えるでしょうか。善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、それとも殺すことか、何をあなたは安息日に、そしてこの日にするのか、イエス様は問われます。私たちがそう問われたときに、私たちが少し答えづらい、 そのようなことがあるかもしれません。だって私たちにもあの人々と同じような心があるからです。はい、神様、それは善を行うことです、人を救うことですって、そのまま答えられない固くなな心が私たちの中にもあるからです。私たちはこれまでのこの日の歩みを振り返った時に、そうできていなかった、そういう気持ちがあるかもしれません。しかし私たちはそんな固くなな心を今日イエス様の前に差し出し、明け渡し、変えられて、そしてイエス様の前で答えてまいりたいんです。何と答えるのでしょうか。アウトラインの3つ目今日見てまいりましょう。アウトライン3つ目、神様、この日を私たちはあなたのために、隣人のために、私たちは今日過ごしてまいります、歩んでまいりますと、私たちは今日告白してまいりたいのです。また3章のここまでを見たとき、イエス様は安息日に病を癒したことから、最後には殺害を計画されるほど、そこまで窮地に追い込まれるようになりました。しかしここで私たちはふとこう思うこともあるかもしれません。イエス様は片手のなえた人をわざわざ安息日に治さなくても、ちょっと次の日まで待ってねと言って、次の日にまたここに来るからと言って、次の日に癒せばよかったんじゃないかって、そんな私のようなちょっと偏屈なそういうことを思う人もいるかもしれません。しかしこの片手のなえた人、別にこの危機が迫っているわけではない、その人、イエス様はまた明日来ると言って先延ばしにしていくことはイエス様はなさいませんでした。イエス様はその男の体の痛みだけではない、心の痛みも知っていた、悲しみも知っていた、孤独も知っていた。あなたのためにはもう一日も待てない、今すぐあなたに触れたいとイエス様は触れてくださった。そしてそれは今日生きる私たちにもこの日の本当の意味を知ってほしいとイエス様は願われ、命を懸けてこのところで愛を示されたんです。この日の本来の意味を私たちは今日覚えつつ、私たちは今日神様が与えてくださる本当の安息を覚えたいのです。日本中の、いやもしかしたら世界中の多くの教会の看板に書かれているであろう御言葉を、今日引用箇所の一つ目、一緒に私たちは覚えてまいりましょう。引用箇所の一つ、マタイの福音書11章の28節、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなたを休ませてあげます。本当の安息をあなたにあげます。あなたを憩わせてあげます。そのようなことを言えるのはイエス様しかおられません。他にはいません。そしてマタイの福音書において11章の28節で、私のもとに来なさい、あなたを休ませてあげますと言われたイエス様、この後の12章からは、今日のこのマルコの福音書で見た安息日の出来事がマタイの福音書でも同じく記されているんです。私のもとに来て憩いを得なさい、私のもとに来て休まりなさい。それはどんな休みなんですか。それは安息日の、そしてこの日の神様が与えてくださる休みです。安息です。すべて疲れた人、重荷を負っている人、それは誰ですか。それは私たちです。それはあなたです。私たちはいくら寝ても休んでも、ああ疲れが取れない、なんか寝ても体は休んだはずなのになぜか疲れが取れないな、そういうことがあるんです。神様にしか癒せない、触れることができない癒しが、痛みが、悲しみが、孤独があるんです。今私たちはこの日に イエス様が与えてくださる誠の安息の中に私たちは憩いを得てまいりましょう。ピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉を振り返りながら、私たちはもう一度今日この日の祝福を、この日の安息を、憩いを覚えてまいりましょう。神様、この日はあなたのために。神様、今日あなたは教えてくださいました。それはあなたの眼差しから、この日は人のために、あなたのためにあるのだと。私たちの必要を知っておられる天地を作られ、そして私たちを作ってくださったその神様、その私たちの必要にイエス様は答えてくださいます。私たちが何をするかではありません。天地創造の7日目に被造物を祝福された、人を喜び祝福された神様のその眼差しが、今日この日に私たちに豊かに注がれています。その神様の眼差しの中で私たちは生かされてまいりましょう。神様が与えてくださったこの日を喜びましょう。そして今度は私たちの視点から、この日を私たちは主よあなたのために過ごしてまいりましょう。この日を自分のただただ欲求を満たすためではなく、神様の喜びとなり、そして私たちも神様の喜びを私たちの喜びとしてまいりましょう。共に集い、神様に礼拝を捧げてまいりましょう。そしてまた私たちは隣人をこの日に覚えてまいりましょう。私たちの視点は、私たちの目は今日隣人に届いているでしょうか。この教会の中の愛する姉妹兄弟に私たちの眼差しは届いているでしょうか。豪雨によって被災された九州の方々、また山形の方々に私たちの目は行き届いているでしょうか。コロナで苦しんでいる方々、悲しんでいる方々、また医療従事者の方々、働いておられる方々に私たちはこの日その眼差しが向いているでしょうか。また世界の痛みや悲しみ、必要にその隣人に私たちの目は届いているでしょうか。イエス様が与えてくださった本当の安息の日、憩いの日、心の底から休める日、この日を私たちは喜び、神様の前で安らぎを得てまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、天地を作り、そして7日目に安息日を作られ、私たちを今も愛し、今日この日に私たちを憐れんでくださる神様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、私たちはこの日を主よあなたのために、そして隣人のために これから捧げてまいりたい、歩んでまいりたいと願います。神様、私たちの目を開き、この日に私たちが今まで気づくことができなかったその隣人の痛みに、悲しみに、私たちの目の隅っこに、影にいたその方々に、その方々に私たちが目を行き届かせることができますように、愛を表していくことができますように、お導きください。神様、本当の安息を与えてくださる、そのあなたの前で私たちは今安らぎを得ていきます。これからもこの日に私たちは主を、あなたを賛美し、このところで愛する兄弟姉妹とともに、またインターネットを通して礼拝を捧げてまいります。神様がこれからもこの日を喜んでください。私たちとともに歩んでください。あなたの御言葉を感謝いたします。週の初めの日からまた私たちをそれぞれのところに送り出し、使わし、励ましください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。